皆さんこんにちは。新刊ラジオ第38回7月19日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今週末やっと梅雨明けみたいですね。いやね、これまでずっとこう蒸し暑いというかですね、こう体感的に湿度が高すぎる日が続いたので、皆さんにとって朗報なのではないでしょうか。前回はですね、ちょうどあの地球温暖化についてお話ししていたので、なんかね、このまま気温が下がらなかったらどうしようなんてことを考えたんですけども、昨日、火曜日ですね、火曜日なんかは雨が降ってね、こう涼しい日だったので一安心です。これからはですね、あまりこう傘の心配をしなくて済む日が続くのではないでしょうか。傘ね、傘といえばですね、やっちゃいましたよ。今年の梅雨もですね、傘をなくしました。いや、ついね、ね、店とかね、電車とかね、中に入るときは雨が降ってたんだけど、外に出るときは雨が止んでるなんていうね、シチュエーションだとこう、傘を忘れがちです。まあね、お店なんかはですね、後日取りに行けばいいんですけども、嫌なのは電車。電車の場合ですね、忘れ物を保管しておいてくれる駅がこう、路線によってまちまちなんで、僕がですね、傘を忘れた電車は終着駅、しかも田舎方面ですね。家から電車で2時間かかるところにあったので、なんていうかですね、諦めました。あと、またですね、路線によっては、東京都飯田橋にある遺失物センターに届けられるので、なんとかなるんですけども、残念ながら僕の使っている路線は対象外でしたと。皆さんね、忘れ物には気をつけてください。というわけで今回の新刊ラジオ、早速本の紹介に参りましょう。今回は皆さん、どんな本に出会えるんでしょうか。こういったシステムがあるのですが、いかがですか？御社で導入していただけませんか？そうですね。次回までに当社の方で考えておきます。というビジネスの会話があったとします。この考えておきますという言葉、あなただったらどう感じるでしょうか？ね、大抵の日本人は断られちゃったなぁと感じるでしょうね。なので次回までに相手を説得する別の手段を考えなければと思うはずです。他の例も見てみましょう。政治家がよく言う言葉です。日本は今回の国際紛争についてどう行動されるおつもりですか？可能な限り、紛争の早期解決が叶うよう尽力していきます。ね。ってよく言う人多いんですけど、でもね、多分大したことやらないんでしょうね。だってこれ、可能な限りってこう、前置きを置いてますから。とですね、日本人らしい言葉のやり取りを2つほど挙げてきましたが、ちょっと皆さん考えてみてください。最初の会社の例は、考えておきます。次の政治家の例は、可能な限り尽力していきます。あれ？言葉の上では確実にやっておきますよ、と言ってますね。なのに、なんで僕らは断られたと思ったのでしょう。もしもですね、こういった発言を外国の人、特に欧米系の人が聞いていたら、あの時あなたはやるって言ったじゃないと後になって批判されてしまうそうです。やると言ったのにやっていない。これは約束違反だ。そう言われたらね、この言葉のあやってやつだから、となだめるしかありませんよね。困ったな、もう日本語の表現分かってよと思う前に、どうして欧米の人たちがそう思ってしまうのかをきちんと押さえておきましょう。というわけで今回紹介するのは、白水社より出ています三森ゆり課長、外国語で発想するための日本語レッスンという本です。著者の三森さんは中学生の頃ドイツにいた経験があり、その頃の思い出から日本とドイツの国語教育の違いに気づき、さらに調べてみると日本と外国の国語教育にも違いがあることが分かったそうです。三森さんが言うには、テキストの分析と解釈批判、これがですね、外国の国語教育の特徴で、日本の国語教育にはこういったものが不足していると警鐘を鳴らしています。難しい言葉なんですが、テキストの分析と解釈批判、これはですね、僕なりに簡単に説明しますと、本や論文に書いてある内容を根拠として論理的に分析する、そして自分なりの解釈と批判ができるようにする、といったところでしょうか。日本語の国語テスト、例えばですね、皆さんも受けたことがあると思いますが、例えばこんな問題。桃太郎でおじいさんとおばあさんが桃から子供が生まれた時どう思ったと思いますか、みたいな問題があったとします。選択肢は A、 桃から子供が生まれるなんてと驚いた。 B、 おじいさんとおばあさんには子供がいなかったので嬉しく思った。 C、 追い先短い自分たちが こんな小さな子供を育てていけるか不安に思った。と3つあったとします。さあ、正解はどれでしょうか？まあですね、僕の経験からしますと大抵答えはですね、B の、子供がいなかったので嬉しく思った。こちらになっていることが多いと思います。ですが、よくよく考えるとですね、桃から子供が生まれて驚くのも、小さな子供を育てていけるか不安に思うのも常識的に考えてあり得ることですよね。でも、日本の教育ではその辺があまり詳しく説明されません。問題作成者が決めた答えしか認められないのです。これだと、問題作成者の意図を読むことはできても、物語の著者の意図は読めません。欧米の場合は、この物語の著者の意図を読むことに重点を置くそうです。まあ具体的には、日本でいう小学校低学年の頃から簡単な物語を読み聞かせ、自分の言葉で語り直させる際は、また、内容を圧縮してまとめさせる要約を取り入れています。そして学年が上がるにつれて、より高度な論理的説明を求められていきます。はい、というわけでだいぶ遠回りしてしまいましたが、欧米の人は、こういった経験を通して、書かれている文章を深く考察する癖があるのです。つまりですね、書かれている文章は事実。こういう前提で勉強してきているわけなんですね。なので、日本のように、文章にはこう書いてあるけど、多分この人はこう思ってるんだろう。という曖昧な類推はしてくれません。欧米の人は文章にこう書かれているからこの人はこう思っている、間違いないと判断します。ということで、これから外国語を使って国際社会の舞台に立つ皆さん、欧米の人は文章言葉はとりあえず事実だと思っているので、不用意な発言には気をつけてください。僕の説明ではね、まだまだ足りない部分がありますので、欧米の人がどんな教育を受けているのか、興味を持った方はぜひこの本を読んでください。外国語で発想するための日本語レッスン、三森ゆり課長、白水社より定価1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回ですね、紹介した本は外国語で発想する日本語レッスンということでしたけども、今回ですね、こちらの本を選んだ時にですね、僕ちょっと大学時代の思い出がありましてですね、大学時代英語の授業があったんですけども、英語の授業でですね、最後にですね、英語のネイティブの先生からですね、君の英語は非常になんか単語とかよく勉強してるんだけども、話し方がこう日本人的だから、もう少し外国語で考えて外国語で喋りなさいみたいなことを言われたことがあるんですね。それをですね、ちょっと解決するためにもですね、ちょっと今回このタイトルの方に惹かれたんですけれども、まあ要するに、何ですかね、そう、文化の違いなのかなとかね、ちょっとこう思ってしまいました。これを機にですね、またちょっと勉強して、ちゃんとした英語が使えるようになりたいなと思う今日この頃です。皆さんの中でもね、結構英語ね、ペラペラ喋れる人とね、受験英語は任せとけってタイプにね、結構分かれると思うんですけどもね、やっぱ受験英語とね、普段喋ってる英語違うと言いますけれどもね、そういったですね、知識を蓄えるための一つの布石として、こちらの本を押さえておくのもいいのではないでしょうか。まあですね、あと他にね、英語全く喋れないよって人もいるんですけどもね、英語全く喋れなくてもね、確かにそうですね、ここ四半世紀ぐらいはね、あと四半世紀ぐらいはね、全然問題ないと思うんですけどもね、ただそろそろね、ちょっとね、英語の一つ二つね、そう覚えておかないとやばいんじゃないかなと僕は思いますよ。そのインターネットの情報とかもね、閲覧できる幅がバッと広がりますしね。はい、というわけで次回新刊ラジオはですね、金曜日の更新になるんですけれども、なんと、国民的な漫画が原作となった本を紹介します。国民的な漫画といってですね、サザエさん、ドラえもんって浮かぶかもしれないんですけども、ちょっとね、そういったファミリー色のあるもんじゃないんですね。はい、じゃあ他に国民的な漫画といったら何があるでしょうか、といったところで、では次回をお楽しみに。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。